サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもお疲れ様です。
どうも
さん、
どうもこんにちは。
まあちょっとねびっくりしたっていうか、冒頭からこういう話になっちゃうんですけども、
はい、
実はね、ほら僕7月に体調ちょっと急に崩して入院をしまして、でねピンチヒッターで出ていただいた国分寺の元市会議員の楠井くんなんですけど、8月のね18日の朝にですね突然亡くなってしまいまして、ちょっと本当ショックでびっくりです。本当ご冥福を ねお祈りしたいと思います。
本当に、そうですね、本当に心からご冥福をお祈りしたいと思いますし、まだね、年齢が38歳だったっていうことで、まあ本当にそれまですごく元気な姿を見てただけに、
そうなんですよ。逆にそう、俺なんか病室でさ、メール一生懸命さ、元気になったらまたいろいろ話しようねってもらってたからね、すごいショックで残念。
ね、本当そうですね。まあ、いずれにしてもね、はい、やっぱり皆さんもこう健康管理にはとにかくしっかりと気をつけていただいて、はい、まあ自分も含めてですけれども、うんうん、やっぱり常日頃から、はい、自分自身の体調をしっかりと管理をして、
うんうん、
で、また、まあ病院とかに行って ねしっかりと健康診断とかをしてっていうことっていうのが、うん、やっぱりそうしたことに対してすごく大切なことだと思うので、まあなんとか皆さんにもね、
はい、
ぜひ元気でいていただくためにも、ね、はい、安倍さんも、
はい、
私も含め、ね、しっかりとですね、まあ、対応していきたいなということをすごく思いますよね。
うん、ね、志の本当高い男だったから、その気持ちをね、忘れないで、
ね、
一生懸命僕たちも頑張んなきゃダメだなって改めて思います。
はい、ぜひね、ご冥福をお祈りしつつ、はい、我々もこれからも一生懸命頑張っていきましょう。うんうん、
じゃあ、早速、洋平さん。
はい。
いろいろ聞きたいこともあるんですけど。
はい。
まあ、やっぱあれですよね。今一番こう、ニュースでも一番こう、騒がれていた、いわゆるまあ、安保法案が。
はい。
やっとここで、成立というか、通過いたしました。
はい。
というかね。まあでも、随分な報道の仕方だったなっていう気もね、俺なんかは思っちゃうんだけど。
はい。
もう混乱しているというか、ね、どうなんですかね、でもね。
そうですね。
はい。
まあ、私自身も、はい、まあ、いろいろと、その、議論の内容とか、まあ、そういうものも拝見をさせていただいたり、
は
い、
うん、
また、多くの方からですね、いろんなお声、もう賛成の方もいらっしゃるし、はい、反対の方もいらっしゃるし、
は
い、よくわからないから教えてくれという人もいらっしゃるし、やっぱりとにかく不安だっていうこともおっしゃられる方たちも、本当に大勢の方たちから、まあ、様々な、
はい、
ご意見を本当に頂戴をして、ね、で、いただいたものはですね、すべて私自身が目を通させていただいて、
はい、
まあ、自分自身のいろいろな参考にさせていただきました。はい、まあ、なんていうのかな、本当にですね、そういう意味において、はい、本当であれば、もっともっと、その、議論が、深まってくれればいいなとか、
はい、
まあそういうこともいろいろ思ったりもするような場面もあったりとか、うんうん、まあどうも誤った認識でですね、少し、こう、議論が伝わってしまったりとかっていう部分が、まああった部分ももしかしたらあったのかなとは思うんですけれども、まあただね、まあやっぱり大切なことは、やっぱり我々議会にいるものとしてですね、もっともっとその国民の皆さんに、
はい、
きちんと知ってもらえるための努力っていうものを、はい、やっぱり与党とか野党とかね、
うんうんうん、
まあそういうのを超えて、
はい、
やっぱりしっかりと考えていかなきゃいけないのかなっていうことは私自身としてはすごく感じましたね。
結構僕たちもこの話題は今だけじゃないじゃないですか。こう何ヶ月も前からこういろいろこう、僕たち自身はこう、頑張って発信してるつもりなんだけども、僕なんか実際その報道を見てると、なんかすぐ明日にでも戦争になっちゃうんじゃないかとか、なんかちょっと、その、一生懸命僕、俺なんかも勉強しながらここで一生懸命思ってることと、実際にこう、流れてくる言葉が全然違うような感じがすごい感じて、その違和感が今もう拭えないのかなって、もっともっとこう、 それは議論っていうか伝わらないのかなっていう気がするんだよな。レッテル貼りって言うと悪いんだけども、なんかこう一方通行な報道が多かった気がして、僕はすごく違和感があったと思います。
そうですね。うん、まあ、なので、はい、まあ、やっぱりね、うん、大切なことは、はい、その、正しい情報を、やっぱりしっかりと国民の皆さんに、お伝えをするということがすごく大切で、はいうんうんはい、まあ、この正しい情報っていうのは、うん、都合のいい情報とは全然違って、違うもんね、まあ、どちらかにとって、都合のいい情報とかっていう話ではなく、はい、まあ、本当に、なんていうのかな、どういう法案なのか、はい、で、それによって、我が国がどういうふうに変わっていくのか、うんうんうん、まあ、そういうことを、とにかくやっぱりしっかりと伝えるっていうことが大事だと思います。はいうんで、あともう一つの問題点は、はい、やはり今の日本が置かれている状況というものが、うん、やっぱりどういう状況なのかっていうことを、うんうん、その前提としてやっぱり国民の皆さんにしっかりと伝えるっていうことが、はい、私自身は大事なことだと思っています。はい、まあですから、うん、まあそういう意味でもですね、はい、まあしっかりとですね、実はこの法案が成立させることが大事なんじゃなくて、うん、この法案で、はい、これから本当に日本がどうなっていくのかっていうことを、はい、説明する段階から今度はそれを国民の皆さんにしっかりと示していかなければいけない。まあそういう段階だと思います。で、この平和安全法制っていうのは目的として平和で安全な日本を作るっていうことを目標にしてるし、まあ政府もそういうふうに、国会でも、そして国民の皆さんにも、まあご説明をしてきている、お約束をしてきているわけだから、今度はその法案を使って具体的に行動することによって、うんうん、やっぱり国民の皆さんに、日本の国が平和になってきたなとか、安全だなとかっていうもの、はい、まあ、すぐには理解をしてもらうっていうのはなかなか難しいかもしれないけれども、ね、しかしながらそういうことを理解をしてもらわなければいけないし、うんはい、また同時にですね、例えばですね、うん、例えば徴兵制になるんじゃないかとか、はいはいはい、実際にまあ、すでに国会ではもう否定をしているわけだけれども、うんはい、だけれども、実際にそうならないっていうことをちゃんと示していくっていうことも大切なことだと思いますし、うんうんはい、また同時に、はい、今回の当然法律ではですね、うん、政府が勝手に何でもかんでもできるっていうわけではなくて、はいはい、当然、民意によって選ばれた国会議員が、うんはい、しっかりとそれを監視をするっていうことが大事になっていくので、うんはいうんそういう意味では、その与党とか野党とかって言うんではなくて、まあそれぞれの議員が、まあさらに責任を持って、まあ活動をしていくっていう形になっていくんだと思います。まあいずれにしてもですね、本当に私自身も、特に反対をされている方とか、不安を受けてらっしゃる方たちからいろいろとお話を聞かせていただくことが多かったです。大事なことはですね、本当にですね、うん、しっかりとそうした国民の皆さんにした約束っていうものを守って、うん、そしてそういう不安とか懸念とかを持っていらっしゃる方たちにですね、うん、今度は結果と行動でしっかりと、うん、その懸念や不安を払拭することができるのかどうかっていうのがすごく大事だと思いますし、うん、まあそういう意味でもですね、うん、ぜひですね、今後の活動っていうものに対してですね、はいはいさらに関心を持って見ていただきたいと思うし、うねうんうん、ぜひですね、賛成する方も反対する方も、はいうん、懸念を持つ方も本当にいらっしゃると思うけれども、うん、まあ、引き続いて、それぞれのね、うん、議員さんとかに、そういう思いっていうのをどんどんどんどん伝えていただくっていうことは、うんうんうん、まあ、すごく大事なことなのかなっていうことは思います。
ね
う
ん、それにほら、この国はさ、選挙があるんだからさ、一生懸命そうやって思うことあったら、みんなもこう勉強してさ、して選挙の時に投票に行けばいいんだからさ、やっぱりそれが民主主義なんじゃないかなって思いますけどね。
うん。うん、そうだと思います。うん、で、やっぱり、まあ、やっぱり世界見ても、うん、やっぱり日本の民主主義っていうのは、うん、すごく、やっぱり、しっかりとした、
私は、思いますよ、俺なんかも。
民主主義だと思います。
思うよ。
ですので、うん、実際にですね、そういう形で、まあ、投票をしてもらうことによって、はいうん、民意っていうものが反映をされていくわけですけれども、うんはい、そこでですね、やはりその国民の民意っていうものをしっかりとお示しをいただくっていうことが、やっぱりこの国の政治を変えていく大きな最大の力ですし、まあそういう意味でもですね、さらにその政治に対して関心を持ってもらいたいなっていうことはすごく思います。と同時に、先ほども言いましたけれども、別にね、それが、なんていうのかな、好きとか嫌いとかっていう話ではなくて、やはりその前提となるための正しい情報をやはりしっかりと持つっていうことが、 それがすごく大事なことだと思っていて、それは時にね、我々にはとか、
はい、
我々には都合がいいとか都合が悪いとかっていう情報も含めて、やっぱりしっかりと、理解をしてもらう、それを知ってもらうっていうことがすごく大事だと思っていて、やはり、正しい民主主義の前提には、やはり正しい情報に基づいて、やっぱり国民の皆さんが判断をするっていうことがすごく大事だと思うので。
そこそが民意だからね。
まあそういう意味でもですね。私もできる限りですね、そういう正しい情報、それは自分に都合のいい情報ではなくて、正しい情報も含めて、しっかりと国民の皆さんにお届けができるようにですね、これからも頑張っていきたいなと思いますし、まあおかげさまで、今ネットとかもだんだんと発達をしてきて、いろいろと自分たちで調べてみるといろんな情報が出てくるような時代にもなってきているので、まあそういうものもですね、ぜひ活用をしていただきながらですね、そうした正しい情報っていうものをとにかくしっかりと出していくことが、そのいいとか悪いとかっていうことを言うよりも、実はそのベースとしてやっていかなきゃいけないことなのかなということはすごく感じました。
いや、でも松本さん。
はい。
いや、また、8月、9月って災害が多かったですよね。すごいですよね。
そうですね。連発というかね。
連発でしたね。
本当に色々ありましたね。
もうびっくりしましたね。
そうですね。
ね、大変だったんじゃないですか、でも対応の方もね。
そうですね。鬼怒川の。
はい、そう。
水害以
外。
まあ、鬼怒川だけじゃなくて、まあ、栃木、茨城、
北関東、
あと宮城もね。
宮城もね。
ありましたけれども、水害があり、
はい、
あと、阿蘇山が、
はい、
まあ、噴火をしてっていうのもありましたし、東京でもね、ちょっと大きめの地震が、
そうなんですよ。びっくりしたよね。
ありましたよね。はい、あったりとか、ね、地球の反対側の、
チ
リの沖合で発生した地震で、津波が、日本にも押し寄せてきたりとか、まあ、本当にいろいろありましたね。
ありましたよね。そう。でもどうなんですか？結構、いろいろこう、報道もされてた、いろんなもう、生々しい、ほら、救助するヘリコプター、自衛隊のヘリコプターなりが、こう、防災のヘリが、こう、鬼怒川の、ね、出てこう、本当にこう、生でこう、救出するシーンとかもすごい見たりして、
はい、
結構でも、まあ、慣れたっていう言い方は変なんですけど、すごくこう、スムーズに、たんではないのかなっていう気もするんですけどね。どうなんですかね。でもね、
まあ、実際に、まあ政府として、まあ当然ですね、ああいう大きな雨とかが降ることが予想されるような時には、まあ事前にですね、その対策本部みたいな形の組織を作って、でいざという時の備えっていうものをします。だから実際に鬼怒川が決壊をするその前日のもう明け方とかから、実際、対応をしたりとかしながら、いざという時に備え、まあ、かつ同時にですね、まあ、自衛隊とかにもいろいろとお話をさせていただいてですね、まあ、いざという時の準備自体はですね、自衛隊ももう、しながらですね、まあ、いざということがもちろんないのが、もちろん一番いいんだけれども、まあ、そうなった時には、まあ、迅速に、その、救助救出のオペレーションをすることができるようにと、まあ、いうような形では、やりながらですね、まあ、地元自治体とも連携をしながら、まあ、その様子を見守るという形になるんですけれども、まあ、そういう意味では、まあ、事前に、まあ、かなり、準備をしていたので、まあ、非常に、そういう意味では、スムーズに、救助、救出活動は、まあ、できてたのかな、と思う部分もある一方で、まあ、でもやっぱり、ああいう形でお亡くなりになられた方がいらっしゃったりとか、はい、まあ、被災をされて、避難所生活を送られている方も本当に大勢の方いらっしゃるので、まあ、改善するべき点だったりとか、はい、まあ反省事項がどこにあるのかとか、まあそういうところはですね、まあこれから、もう少し落ち着いてからにはなると思いますけれども、しっかりと検証をした上で、まあ今後同じようなことをですね、二度と起こさないために、まあ何をしなければいけないのかっていうことは、まあ考えていかなければいけないんだと思います。
ね、やっぱほら、うちなんか小平なので、ちょうど陸上自衛隊の立川の、基地のちょうどこう、 通過するっていうのかな。だからあの日は早かったですよ。もう自衛隊のヘリコプターも応援に多分向かって行ったんだと思う。編隊飛行で行ったりとか、あと消防もいるし、あそこはほら警察のヘリコプターもいるから、
はい、
どんどんどんどんこう、あの、東の方に飛んでいくっていうのは、あ、もしかしたらやっぱ救助に応援に駆けつけてるんだろうなっていうのはね、すごい感じましたね。地面見、うん、仕事しながらですけどね。胸熱くなったな、本当。
そうですね。まあ、本当にヘリコプターで、はい、まあ自衛隊だけではなくて、はい、まあ警察、うん、消防、うん、あと海上保安庁もね、
そう出たんですよね。
今回、まあ、やっぱりその、水害ということなので、そう、そういうノウハウを持ってるっていうことで、海上保安庁も大変な、はい、ご尽力をいただきましたけれども、はい、まあ本当にですね、うん、それぞれの隊が本当に一生懸命頑張ってくださって、はい、で、まあ、ああいう形で、ね、はい、かなり、うん、テレビ映像なんかでも、こう、うんうん、リアルタイムに。
生々しいね、感じでそう、う
ん。あったりとかしてですね。はい、うん、まあ、すごく、活躍してる姿というか、うんうんうん、
はい、
頑張ってる姿っていうものを、まあ、ご覧になられた方も多いんじゃないかと思いますけれども。うんうんうん、いやでもね、うん、本当に非常に危険な現場ですし、
はい、そうですね。
ね、例えば、それこそ、ね、救助をするときに、うん、もう目の前に電線がある場所で、こう、ホバリングをしなきゃいけないとかって、うん、実はすごく、
うん、高度な
技術があったりとかですね。うんうんうん、まあそういう意味ではですね、はい、なかなか大変な救助救出活動ではありましたけれども、はい、でも本当に大勢の方が、うんうん、でまたヘリコプターだけではなくて、はい、実際に取り残された方たちを、うん、はい、救助するため、はい、また実際に、行方不明者とか、はい、取り残されている方がいらっしゃらないかどうかっていうことも含めて、うんうん、ね、ボートをこう水に入って押しながら、
ね、こ
う行かれたりとかっていう姿もご覧をいただいたと思うんですけれども、はい、まあそういう意味ではですね、うん、本当に自分自身も嬉しいなと思うのは、はい、そういう自衛隊とか警察とか消防とか海上保安庁とかの人たちが、本当に被災者第一になってですね、頑張ってくれてる姿っていうのは、私自身も、はい、まあ、大変、まあ、感動したところですし、
はい、
ただ、まあやっぱりその被災者の皆さんからしてみればですね、はい、まあ、そういう自衛隊、警察、消防、海保の皆さんに、はい、大変ですね、うん、感謝をする一方ですね、うん、本当はもっとこういうことができたんじゃないか、うん、ああいうことができたんじゃないかとか、はい、まあ、いろんなね、
うん、
ところがあると思いますから、はい、まあ、そういうお声自体もですね、
そうですね、
しっかりと
広げていかないとね、ダメですね。
うん、また同時に、避難生活が、うん、おそらく長期化する方も、
うん、お家がね、流されちゃったりしたらそうですよね。
はい、いらっしゃるとのはもう間違いないので、はい、まあ、そういうところに対しての、うん、様々なですね、うん、その支援とかっていうものも、うん、まあ、きちんとやっていかなきゃいけないな、ということで、うん、まあ、救助救出活動から今度はその復旧復興へという話になっていくわけですけれども、まあ、最後の最後まで、まあ、しっかりと、まあ、そのあたりのところは、まあ、我々としてもね、頑張ってやっていかなきゃいけないなっていうことで、今、一生懸命やらせていただいています。あと、まあ、今回、すごくね、ありがたかったというか、なのは、やっぱりボランティアの力っていうのはすごい大きいですね。
そうそうそうそう。これもあれなんですよ。実はですね、あれが土曜日、金曜日とか土曜日ね、雨がひどかったんだけど、月曜日に、
はい、
休みだったんで、常磐道ちょっと走ってたんですよ、高速道路を。
はい。
そして守谷のサービスエリアにちょっと立ち寄ったら、ちゃんとそういう災害のこう、支援する方用のスペースが、設けられてて、若いお兄ちゃんなんかがね、スコップ持ったり、長靴持ったりしてね、うん、そこで休憩してるんですよね。だから、ボランティア行くんだなと思ってね、すいません、おじさんは休みなのに、俺も行かなきゃいけないかなって、すごい強く、申し訳ない気持ちになっちゃったですね、
その、うん。うん。まあ、例えばですね、うん、まあ、東日本の時もそうでしたし、はい、うん、また昨年の広島の土砂災害の時なんかもそうですし、はいはい、まあ、今回の、豪雨災害なんかもそうなんですけれども、うん、やっぱりそのボランティアの皆さんの力っていうのは、はい、本当にですね、
すごいね、
大きくてですね、うん、そういう意味ではですね、
はい、
もう日本の国のその災害対応っていうものを考えるときに、うん、もうボランティアの皆さんのお力っていうものがもう必要不可欠ですし、
うん、
もう大変重要な役割を占めていただいていてですね、はい、うん、実際国でもですね、ええ、いろんなその災害訓練ってやるんです。
はいはいはい、
で、例えば南海トラフ地震が起きたらとか、
うんうんうん、
これこれこういう災害が起きた時のことを想定をして、はい、 いろんな防災訓練とかをやるんですけれども、うんうん、各役所とか、自治体とかと協力してやるような大きい訓練の時には、うん、今、ボランティア団体の人にもですね、はい、実は代表者の方に、そういう本部訓練みたいなものに入っていただいて、で、実際に、その、災害が発生をした時に、うん、その救助救出活動、またその復旧復興に向けての活動とか、はい、避難所をどうするんだとかね、まあいろんなその訓練をするに際して、うん、実はそういうボランティアの代表の方にも入っていただいて、はいはい、実は一緒になってですね、今訓練をするような仕組みが実はできてるんです。ですから、国のですね、例えば、現地対策本部を設置する訓練なんかには、うんうんうん、そういうボランティア団体の人にも入ってきていただいて、で、いろいろとお互いに、その訓練に参加をしながら、あれこれやり取りして、で、ボランティアの方から見たときに、実際に、その国の組織として、どういうふうにあった方がいいのかっていうことをですね、いろいろと議論をしながら進めたりとかっていうのがあるんですけれども、まあそういう意味では、本当にですね、もうボランティアの力っていうのは、もう防災にとっては、もう本当にですね、かけがえのない力になっているっていうことだと思います。やっぱりその市民の皆さんの力というかね、やっぱりその国民の皆さんのお力っていうのがあってですね、本当に被災地からの復旧、被災地の復旧復興っていうものが実現できる部分っていうのは本当に大いにあるんでですね。ただね、なかなかやっぱりそのノウハウっていうのがないんでね。
う
ん
ね、はい。
だから例えば今回の、豪雨災害でも、はい、広島の土砂災害の時に、そのボランティアを運営した、はい、国のですね、担当者、よく知ってる担当者に、実は行ってもらって、そういうボランティアの関係の、いろいろな助言とかをしてもらったりとかっていうような、
はい、
まあそんな支援とかもしながら、やっぱり自治体だと、なかなか自分のところでそういう災害が起きないと、
ね、経験できないからね。
そうなんです。なので、まあそういうことをですね、やっぱりしっかりと、そういうノウハウも含めて、蓄積をして、いざという時には、そういう被災地に、まあ迅速に展開できるように、なんていうのも、まあ、すごく大切な事柄ではないかと思います。あと、実はね、私、この前、日本銀行に行ってきたりとか、あと、NTT さんに行ってきたりとかしてきたんですけれども、やっぱり大規模な災害が起きたときに、まあ、今は行政の話と、あと、まあ、ボランティアの話させていただきましたけれども、実はそういう、いわゆる民間企業とか、事業者、まあ日銀はちょっとあれですけれども、なんだけれども、やっぱりそのインフラを担うものとして、大切なところっていうのがあるわけですよね。だって、例えば、やっぱり、ね、NTT さんとかで言えば、やっぱり今、携帯電話とか電話が繋がる、繋がらないっていうのは、やっぱりすごく大事な。
生命線になったりしますからね。
そうですよね。で、あと、ね、それこそ、日本銀行とかだと、いくら災害が起きたとは言っても、いろんな決済機能がちゃんと維持されていないと、国としての、
ね、成り立たなくなっちゃうんですね。
そう、経済がもう成り立たないとか、まあそういうこともあったりとかもするので、まああと、やっぱり災害が起きるとどうしてもね、皆さんなんか身の回りのものを買ったりするために、手元のお金が必要だよねっていう時に、ちゃんと銀行として日銀だけではなくて、その民間金融機関が一体となって、まあ、ちゃんとそういう銀行としての機能っていうものを、発揮をするっていうことも、やっぱり大切だったりとかもするし、まあそういう意味においては、実は、その、行政とかボランティアだけではなくて、その民間の会社さん。
そうですね。
例えば、石油会社とかもそうだし、で、それを運んでもらったり、物資を運んでもらうトラック関係もそうですし、まあ、鉄道事業者もそうですし、まあ、電力、ガスとかも含めて、やっぱりそういう重要な、特に社会の成り立ちにおいて、極めてその基礎的なインフラとしての役割を果たしてくださっている、そういうところとも、まあ連携をしていくっていうのがすごく大事な事柄で、今実はそういうところとも、一緒になってですね、 いわゆる、その指定公共機関っていう言い方をしてますけれども、はい、ある意味において、うん、まあ、公共的な役割を果たしてもらわなきゃいけない、その基本的なインフラを支えている、はい、そういう民間団体とも、うん、様々な協力関係っていうものを、うん、今、一生懸命広げようとしていて、うんうん、まあ、というか広げている最中でですね。
そうですね。実際にシミュレーションというか、こう、災害発生した時、こう、というようなことを実際にもうどんどんどんどん今は深めているっていうか、はい、そういう段階っていうか。
で、その代わりに、うん、当然、はい、責務みたいなものもかかってきて、うん、そういう団体には、ちゃんと災害が起きた時にはどういうふうに行動するかっていうものもルールとして決めてもらわなきゃいけないですし、うんうんうん、とかっていうのをね、はい、いろいろ決めたりとか、また、いろいろと各種訓練とかには一緒に出てきてもらったりなんていうこともしたりとかしてるんですけれども、うんうんうん、まあ、今、私も時間があればですね、うん、まあ、そういう団体の訓練とか、うん、いろんな、まあ、意見交換とかにいろいろとお邪魔をさせていただいて、はい、まあ、できる限り、うん、その、行政とそういう民間企業との距離を縮めて、うん、はい、また、逆に民間企業の方からその防災っていう観点で、いろいろな要望を聞いたりしながら、うん、まあ、できる限りその円滑に、それらが一体となって、いざ災害が起きた時には、はい、迅速に行動できるようにっていうようなことも、今やらせていただいたりとかしています。はい、うん、まあ、いずれにしてもですね、うん、まあ本当にですね、うん、災害のことを考えると、はい、もういついかなるどのような災害が起きるかわからないので、何、ね、とも言えないんですけれども、うん、ただ、できる限りの、はい、想像をしながらというか、うん、想定をしながら、うん、しっかりとその事前の備えっていうものをしていきたいと思います。うん、今回、いろいろと豪雨災害、はい、火山の噴火、はい、地震、津波、うん、まあ、それらがちょうどこう、ね、やってきたんで、うん、なかなか私自身も、はい、大変、厳しい、数日間というか日、
ね、
日にちを過ごさせてもらいましたけれども、まあそんなことを考えながら、またぜひですね、そういう意識をですね、はい、まあ、国民の皆さんみんなに持ってもらえるということがすごく大事なことだと思います。ね、
みんなも、うん。ということで、岩井さん、はい、いろいろとそういうね、防災に関してとか、政務官の仕事、大変ね、続いてるんですけど、
はい、
どうなんですかね、いわゆる10月以降ですか、自民党の方というか、いろいろと人事が変わったりとかっていうのがあるのではないのでしょうか、
うん、政府の方は。まあ、おそらくですね、はい、まあ、これからの流れですけれども、はい、まあ、9月27日が、はい、いわゆる、はい、その、会期末になるので、はい、うん、それが終わるとですね、はい、今度は、まあ、内閣改造があるんじゃないかっていう話があるので、うんうん、
はい、
まあ、そこでどういう形で人事が決まるのかっていうのも、うん、まあ、これからの政治を見る上では、はい、まあ、大事なポイントかなと思います。はい、まあ、私自身も、ね、まあ、どういうお仕事を次やることになるのかっていうのはまだわからないんです。なんとも言えないですけれども、うんうんうん、まあそういう大きなですね、はい、イベントが、まず10月頭の方にあって、はい、
うん、
で、その後ですね、うん、どっかのタイミングで、おそらく臨時国会が召集をされてですね、うん、はい、様々な、また課題に関しての議論がされることになると思います。
はい、うん、また聞かせてもらいたいと思います。
そうですね。うん、で、あと、その年末に向けて、はい、来年度予算とか、
あ、そうだもんね、
あと、税制とかをどうするかっていうことの議論が、もうすでに始まってるんですけれども、はいはい、まあこれがですね、うん、いよいよ本格的に始まるっていうことで、はい、
うん、
まあそういうことも含めてですね、うん、これからの政治日程というのは動くていくと思いますから、はい、うん、ぜひそのあたりも注目をしてですね、うん、見ていただけるといいんじゃないかなと思います、
はい、
まあ、いずれにいたしましても一緒に頑張ります、うん、はい、
まあね、ヨギアさんね、いずれにいたしましてもあんまり災害のないね、1年終わってほしいですね、この後はね、
そうですね、うん、本当にですね、みんなが安心してくださるように、はい、ね、ぜひそんな風になってほしいと思います、
はい、まあ、そういうことで今日はもう9月の28日ですね、もう10月も見えてきました、だんだん年度末に近づいちゃうのかな、またでも聞いてください、よろしくお願いします。
笑顔発信中。 人を